どうも、オレンジです。
新年、明けまして、おめでとうの明けましてを重複しない、モダンさに戸惑っています。ボンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
個人的重要話題を聞いて、マイトピックス2024
よ。
今回はポッドキャストも流行ともほぼ関係のない私個人が2024の1年間に感じた考えた話題を紹介します。マイブームなのか、ライフイベントなのか、日常のことなのか、オレンジポン2人の普通のおじさんの、個人的振り返り会でございます。よければあなたもご自身の1年間を、振り返っていただければと思います。
はいはい
はい。ということで、まあ、振り返りをね、やってみようぜっていうことなんですけれど。はいはい、まあ、個人でさ、何考えてたかっていう2024年の話は、ちょっとプライベートな話をするようで、やや恥ずかしいところもあると思いますけど、その辺はお姉さん大丈夫？
まあ、そうっすね。ざっくりでやれば。
ざっくり、また焦点を外すような話を、たくさんしますか。はい。いや、まあ、軽くジョブで、世間何があったかっていうのだけ少しね、数分振り返ってみたいと思いますが、2024年は、1月からですけども、能登地震がやっぱりね、大きかったですよね。あ、1年前のこととは全く思えないなんか距離感の人もいるかもしれないし、僕はちょっと能登に行ったりもしたんでね、ちょっとニュアンスが変わったりしますけど、はい、それから、2月、3月、あれですね、アカデミー賞で、なぜ君は、なんだ、映画を撮らないのか、だっけ、なんか、なぜ君たちは、君たちはどう生きるか、と、ゴジラマイナスワンが賞を取ったっていうのは、これはちょっとすごいことではありますよね。それから、まあちょっと世代的なところでは、まあ鳥山明さんがお亡くなりになった、とか、いうのもありました。はい。そして、裁判結構多かったですよね。新潟地裁で原告26人、新潟水俣病棟認定みたいなものがあったりだとか、それからライドシェアが始まったり、台湾で大きな地震があったりだとか、それからコンビニ富士山ってなんか隠すやつがあったりとかね、ありましたよね。それから共同親権というのが導入された5月頃ですね、ありました。そして、6月、トヨタが認証不正でね、結構問題が立ち入り検査なんかもあったりしましたね。それから、子供と接する職場で働く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS というのが、成立したというのもこのあたりです。そして、7月はトランプさんが銃で撃たれたという事件がありました、ね。
7月です。
はい。そして、最高裁が旧優生保護法で、違憲判決を出したというところもありました。そして新紙幣が20年ぶりに発行されたり、あと都知事選、50数名出た、都知事選がありました。それから、佐渡島の金山、これが世界遺産に、認定されたりだとか、あとそれからネットフリックスの地面師たちがその頃あたりから配信して話題に徐々になってきたとか。
金の話ですね。
それから、あれですね、パリ五輪。ありました。これちなみにオレンさんご覧になってた？
記憶がないですね。サッカーも見たのかな。
はい、メダル45個ということで、パラリンピックの方も14個だったそうですね、日本ね。はい、そして令和の米騒動もありつつ猛暑であったということ。
ありましたっけ、米騒動ありましたっけ。そうでしたか。
はい。いや、米不足で
高くなった、ね。米は買えないみたいなってね。
そうなんです。
騒動って言っちゃうとなんかいろいろあれですけどね。はい。
まあまあでも今年も。
一気が起きたのかなっていう。
まあまあ、だから令和ってついてるっていうことなんですけど、うん、おうおうおう、
はいはい、
それから、バングラディッシュで抗議デモで、首相がもう国外脱出して、で、ノーベル平和賞を受賞していた、ムハンマド・ユヌスさん、なんか、グラミン銀行とか作った方ですよね。この方が暫定政権を発足したというのがありました。それから長崎地裁では黒い雨による被爆者認定などもあったりとか、 大谷の50-50、それからエミー賞で将軍が18巻とか、それから能登半島で大雨があったりだとか、はい、そして、袴田さんにですね、再審無罪が、はい、出ましたね。うん、そして10月、
世界
観だね、はい、私も見ましたよ、弁論。はい、そして、ガザ戦闘1年。死者が41,000人超と、これ読売新聞で書いてありました。それから衆議院選挙で与党が過半数割れをして、石破総理が誕生しつつ大変だということだとか、それからノーベル平和賞に被団協が受賞したりだとか、それから、ベイスターズが優勝してるんですけど、あんまピンときてないですよね。
はいはい。
はい。そして内部告発問題で辞めた兵庫県知事が再選をしたりだとか。はい。はい、そして12月にはトランプ大統領が再選が決定しまして、1月もうすぐですね、はい、大統領になるということになります。うん、はい。それから12月3日、韓国で、1987年の民主化後初めての非常戒厳が、まあ出た、一応出たということですよね。一旦、まあ、回復しているところですけれども。うん、はい。そして、まあ、本田日産が系統合の協議入りを正式発表。まあ、まだ確定ではないというところですかね。はい。という、まあ、ざっくり2024年を振り返ってみました。まあ、強引ピックアップでございますけれども。うん、はい。まあ、そんなことを踏まえなくてもいいんですが、オレンジさんの1年間、うん、はい。ちょっとトピックスを教えていただければと思います。
激動の2024年ですね。個人的にだから印象に残ったところで言うと、まあ、社会的なところでね、個人のトピックスの前に振り返っていくと、やっぱり、その、世界的なバランスが大きく変わった年だったなとか、今までのその西洋中心的な、アメリカとか欧州、欧米というところですかね、中心のところから、どちらかというと東洋、中国とか、インドネシアとか、そういうところの力が、僕が好きなカルチャー界隈においても、どんどん上がっているっていうのを感じるし、逆に言えばアメリカの映画界とか音楽界とかちょっと厳しくなっている、アメリカの国内向けに、ターゲットを絞っているアーティストとかが、もちろんあのお金は稼いでるんだけれども、その盛り上がりとしてそこまで大きくなってないとかっていう状況が起きたりしたので、うん、そこら辺の世界秩序の変化っていうのはどんどんなんかね、都市伝説みたいですけど本当に変わっていってるんだなっていうことを意識したのと、うん、あとはなんか観光みたいなところでね、日本の行き着く先は結局観光立国とか観光を中心にした国にまた戻っていくっていう方が近いかもしれないですけどね、なんかそこら辺が実は日本国内においても、僕もいろんなところ旅してて身近なところ行ってみて魅力みたいなのを感じた一連でもあったので、世界的なところで見た中におけはおいては日本っていうのはやっぱりその観光みたいなところをフォーカスし、それに中には食とか食べるものとかも全部含んでますけど、そういうものが大きいんだなみたいなことも感じました。あとは生成 AI の進化みたいなことですね。これの一個前の回のチャット GPT の話とかも最後の方しましたけど、生成 AI の進化が著しく、実はシンギュラリティって2050年とかって言われてたんですけど、もうそろそろなんかあのシンギュラリティ、その生成 AI のその能力が人間の脳を超えるっていうのはもう近い、間近になってるっていう話があって、めちゃくちゃ生成 AI の技術とかも高まっている状況だったりするので、そこにおいて、逆にその AI が やれないこと、やらないことみたいなことを意識的に考えていくきっかけとなった一年でもあったかなというところは思っていたりするので、そこをベースにしつつ、ちょっと、トピックスを上げれればと思っております。
ちなみにオレンジさんの AI はさ、うん、なんか使いこなそうとしてたりとか、はい、なんか実際によく活用してるものってあるんですか？
今で言うと、僕は、企画、いろいろなそのイベントとかプロジェクトの企画とかを考えるのが、まあ、趣味的仕事のところで大きく活かされてるかって言われるとあれで、例えば僕の編集の作業とかで AI を使ってみようとしたんだけれども、
うん、
実際そのうまく編集をしてくれないというか、的確なテキストを書いてくれなかったので、そういう面では使えなかったんだけど、自分の企画していることが結構こうバランバラにいろんなカテゴリーに分かれてバーッとメモを書いてるものをまとめてくれるという作業自体は結構うまくやってくれて、それチャット GPT を使ったのかな確か、うんうん、やったんですけど、そこら辺は使えたので、なんか 人間の脳を、まあ、0、1で使って、そこから1を10にするとか、逆に10とか100に広がっちゃってるものを1にまとめていくとか、そういう作業については、なんか AI の使いどころはあるかなっていうところは思ってたりはしますかね。
仕事とかではまだな感じですか？
仕事で試してみたけど、生きなかったって感じですかね。で、実は僕の今働いているところでも AI を活用するみたいな話がもうすでに動いていたりするので、そこら辺はいよいよ、でもそれは結局ね、人の仕事を奪う AI の活用の仕方になってしまいがちなので、なかなか悩ましい。最近、数日のツイートでも見たものでは、なんか、そのユートピアとしての AI が、普及していった先においては、人間はその働かなくてよくって、ベーシックインカムで生きていけるみたいな社会が築かれていくんじゃないかなみたいな夢物語が語られていたんだが、現実問題として今起きているのは人間の仕事の代替に過ぎなくって、結局その人間がやっていた仕事を、AI を開発している会社が出しているサービスに置き換えてるだけ。だからお金を払う先が人から AI を作ってる会社に行ってるだけだみたいなところで、そこは儲かるんだけど、人間は仕事を失っていくだけなんじゃないかなみたいな話が最近のツイートでも流れていたりして、そこら辺の、希望を持った AI 観測、AI の見方みたいなのは、確かに難しいのかもしれない。だからこそ、なんか僕自身は、その AI に代替され得ない、よりその人間と人間、それが人間がやるっていうことに意味のあることみたいなことを意識して、なんか仕事選びもそうだし、自分自身がやろうとしているプロジェクトについてもなんか整理していこうかなっていうのは思ってる感じですかね。
僕は AI を使いこなせるように頑張ろうと思ってます。
なんかやってんすか、仕事で AI 系。
まあ、AI 系って言われると、その AI そのものを管理するようなことはやってないんですけど、まあ、チャット GPT とかジェミニーとか、いろんなものがあるじゃないですか。うん、それをどう活用したら自分の仕事とか、生活に生かせるかってことを積極的にやっぱ攻めていかないと、多分、昔、ウェブサイトやってましたとか、今だね、SNS の運用やってますとかに近くて、はい、AI を使いこなせますってことも、多分要求される。うわあ、なんか、つまんねえこと言った。話、進めてください。
うん、はい、ウェブサイトはあれですかね、手書きの、その、レイアウトでサイト作れちゃいますからね。すげえ怖えなと思いました。
そう、昔は特殊能力だったからね。はい。
ねえ、そこら辺はどうなっていくのかなというところでございますけれども、一応トピックス、3つ挙げておりまして、
どうぞ。
一つ目が仕事の変化。二つ目が金銭的な不安から身体的な不安へ。三つ目が、旅と散歩の定例化っていうところで、1と3の内容とかは結構、前回と被るんですけど、仕事の変化としていくつか、ただ、やっぱりそこら辺は、さっき言ったみたいな生成 AI の時代みたいなことも、意識、頭の片隅に置きつつみたいなところで、なんか、スペース運営、シェアハウスを運営する仕事を、やろうとして直前で終わり、あとは劇場とかね、教室、アートについて学ぶ教室クラスみたいなものを運営する仕事をやったり、あとはコワーキングスペース、会社内にあるコワーキングスペースを運営する仕事をやったり、スペース、まあ、コワーキングスペースみたいな感じなのかな、シェアオフィスみたいな感じのところのスペースを清掃する早朝の仕事をやったり、で、今本屋の仕事をやったりみたいな感じで、結構こんだけね、新しく仕事を次々に変わっていったのって、ここの多分10年ぐらいでも僕、珍しくて、まあ、フリーランスになってから多分10年ちょいぐらいですけど、なんかこれだけ激動、逆に言えば、それぞれの仕事がうまく安定していなかったっていうのが、初めての年ではあったので、そこにおける、なんか、印象深さというか、変わったからこそみたいなところが、強く残ってるし、逆に言えば、なんか本当に自分に向いてる仕事っていうか、憧れている仕事っていうのはあったし、こういうのやってみたらいいんじゃないかなと思ってる仕事はあったけど、その中で自分に合う合わないっていうのは確実にそれぞれにおいてあったから、それをちゃんと知れたっていう意味においては、なんか、 いくつか選択肢が幅広いと思っていたけど、よりなんか方向性が絞れてきた、これから先の人生どう生きるかみたいなところを絞ることができつつある一年ではあるかな、みたいなところがありますかね。それがまあ仕事の変化から考えたところで、でまあその後にもこれもつながるんですけど、まあ、金銭的な不安から身体的な不安って二つ目に挙げたんですけど、まあなかなかね、それこそ不安定な仕事っていうのは続いていて、もちろんその安定して毎月いくらもらえるっていうものも、これも5、6年前かなからかな、ずっと続いてる仕事っていうのあったりするんだけど、それもちょっとそろそろ終わるか終わらないかみたいなタイミングでもあり、いろいろと金銭的な不安っていうのは絶えない日々ではあったんですけど、ちょうどこの11月から12月ぐらいからまた新しい仕事を始めて、その、まあ、本屋さんの仕事ですね。それが、まあ、比較的安定していけるのかな、みたいなところの目星が立ったタイミングで、12月に、関連粛性狭心症という病気を患い、その、まあ、こう何もしていなくてもいきなりこうね、胸が、詰まるというか、胸が苦しくなって、うーってなったりとか、胸の痛みが続いたりみたいなところがあったりして、カフェインとかね、取ったりすると一気になんか状態が悪くなったりするんですけど、なんかそこにおけて、なんて言うんだろうな、生きるか死ぬかみたいな、まあ、悪化した場合においては心筋梗塞になるわけですよ。ね、ヒートショックとか、この冬、今回、最近のね、あとある事件、有名人の方の事件とかもあった、それが本当にそうかどうかわからないけれども、まあ話題としてね、取り沙汰されたヒートショックとかも、まあそこら辺に、関連するところ、心臓にまつわる病気だったりするんですけど、そういうものにも、まあ、直結しかねないような病気ではあったりするので、逆にでもそれを治すためには、今までどちらかというと肥満気味だったものを、痩せるとかね。あと自律神経、生活サイクルがバラバラで、寝る時間起きる時間バラバラだったり、日中運動してなかったりで、そこら辺の自律神経が保たれてなかったよねっていうところを保つっていう方向に行くみたいな感じで、自分自身が今まで、まあ、種ラジでもなんかがね、健康法とか、どうすれば健康になれるのかみたいなことを話してるけど、結局それが長続きしなかったっていうところがあった中で、なんか自分自身が本当に生きていくために、死なないために健康になるしかないっていう状況に追い込まれたのが12月からだったりするので、そこにおいてはなんか大きな転換点でもあるのかな。仕事選びとかもそれは当然関わってくる。狭心症の影響っていうところが少ない仕事にしなきゃいけないな、ストレスとかも減らさなきゃいけないなとか、いろいろと考えなきゃいけない、考えなきゃいけない項目が増えていったので、その生きるための健康、生きていくために健康であらねばならないっていうところが意識的に、まあ一年通してっていうよりは本当12月からっていうところが大きいですけど、変わっていったっていうところなのかなとは思っています。それは2015年も引き続いていくと思います。で、最後、旅と散歩の定例化は、まあ、前回も話してるんですけど、自分自身が読む旅っていうね、本を読むための旅っていう題目で、ちょっと遠くまで電車で時間がかかるところまで、行って、その電車の行き帰りで本を読む、プラス現地に行っても本を読むみたいなことの読む旅っていう企画をやったり、あと、道散歩っていう未知の散歩、知らない場所に、行ってみて、そこら辺の街をフラフラ歩いてみるっていう企画をやってったしたので、なんかそれによって、前回にも話しましたけど、未知のことですね、知らないこととか、自分自身が体験してないこと、行ったことがないところっていうのは本当に何よりも面白い。それは映画とかも多分同じなんですよね。未知のものっていうものに対する感動っていうのはものすごく強かったりするから。それは、定例化できたので、2025年もね、引き続いてやっていきたいし、それの延長線上ではないですけど、新しい自分自身の、まあ、前々からちょこちょこ話していることではありますけど、本格的に今年、プロジェクトを動かしていきたいなと思っているっていうところが、オレンジの感じですかね。はい。トピックス3つ、そんな感じです。
ちなみにその、プロジェクトの話、新しいプロジェクトの話をしようとすると時間がめっちゃかかる感じ？
そうですね。はい。まあ、まとまったら話せることあったら話しますよ、いずれ。
はい。急にかっこいい感じですけども。じゃあ私の方から行きましょうか。
はいよ。
僕の2024年は、まあ、かっこつけて言いましょうか。喋ってみた2024っていう感じですかね。
ほう。なるほど。
はい。 まあ、ちょっとね、時間ができた年だったんです。そういうこともあったので、うん、なんかこう、僕もあんまりやったことのない、やりたかったけどやってなかったようなことをやろうっていうのがちょっとあって、まあ、三つ、大きく三つ。一つ目は、地球と喋ってみた。これ大げさですけど。まあ、簡単に言うと畑仕事始めたってことですね。
うん。
なんかこの、どれぐらいオレンジさんにイメージがあるかわかんないけど、土触るって俺結構憧れてるところがあったんです。やっぱこう、自然のものが自然にできる。あ、すごいな。で、なんかなんとなくいろんな産業の中で、こう、食べ物作るって、なんかナチュラルでいいなとか、そういうこといろいろ思ってたんだけど、でもその実態のところがあんま分かってなくて。だから地球から生まれるものいろいろあるけれど、土っていうのが実はすごそうだなって予感だけはしたけどっていうのを、ちょっと実態知りたかったっていうところで、まあ畑仕事やってみた。だけど、やっぱり、意味軸もやっぱその本当に、地球と喋ってみたみたいな感じで、なんだかよくわかんないわけ。一口にこうだって結論が出ないっていうか。だから、これはもうちょっと喋んなきゃしょうがないんだろうなって今思ってるんですけど、なんかそういう対話みたいなことが、まあ結果としてできたというところでは、まあ面白いし難しいしっていう、まあまずは地球と喋りですね。で、もう一個は、社会と喋ってみたっていうの、これもかっこつけなんですけど、なんか今年、2024年はボランティアをちょこちょこっとやったんですよ。
まあ。あ、ノート以外にも。
ノートにも行ったりだとか、あと、この前ね、ボッチャっていう、競技があるんですけれど、それの審判ボランティアみたいなのをやったんです。
はい、じゃあ、プレイされてるのは障害者の方とかそういう話？
でね、この前行った時は、その普通というか、うん、まあ、特別、なんかランプっていう、そのベローって、下に下ろしていく、なんかスロープみたいなものを使うような人はいなかったんですけど、今度なんかやるのは、そういう人も含まってるらしいんですが、うん、そう、だから、まあ、審判の補助なんで、もうタイマー使うぐらいなもんなんですけど、なんかほら、まあ、そういうのってやっぱおじいさんとかさ、まあ、もしくはその、なんか、時間ができた人みたいなイメージがあるけれど、それってどうなんだろうっていう、うん、なんか、僕が描いてる社会と、やっぱビジネスマン的な社会って違ってて、で、地域社会ってのもあるわけなんだけど、うんうん、結構それがセパレートになってる感覚があって、そういうところに入ることが、まあ、ある意味、いやいや、俺の周りはもう、だから結構おじいさんみたいな人とかも多かったりとかするわけですよ、そういう時って。で、能登行く人も、割と時間がある人が行くパターンが多くて。でも、どうなんだろうってちょっと思う気持ちもあって、だから、これ、格好書きの社会ではあるんですけれど、そういうものと、なんかちょっとゆっくり時間を過ごしてみたいなという意味で、そういうのをやったんですよね。そして最後、自分と喋ってみたということで、今年はですね、2024年か、日記をずっと書いてまして、まあ、ほぼほぼ。
2024年中。
はい。8割ぐらいは書けたんじゃないかな。2月、3月ぐらいから始めたんですけど。だからなんかね、まあ、それでこう役に立ちましたって話ではないんですけど、なんか私がめちゃくちゃ喋ってんのよ。日記上ですけど。
日記においては。
そうそうそう。まあ、オレンジさんもね、ツイッターとかで呟いてらっしゃるから喋ってるのかもしれないんだけど、こっちには目的ゼロで、とにかく何かしら、まあ、逆にそれこそ真のつぶやきなのかもしれないですけど、そういうふうなものをただただ書きつけてるっていうことで。
何を書いてるの、ちなみに。
いや、これがさ、説明のしようがないんですけれど、いや、だからその時思ったこととかさ、こういう風にしておけばよかったなとかさ、こんな風でよかった、嬉しかったなみたいなことも含めたし、こんな変なことがあったってことも書いたりだとか、だからその時に頭に思い浮かんだものをバババッととにかく、まあ貼り付け、まあ書き付けるみたいなそういうことなんですけど、なんか、そう、私と喋ってるってあんまり感覚ないんだけど、でもなんか日記って振り返るとそれでしかないなと思ってて。この量自分と喋ってなかったなって思って、ちょっとこれは面白かったなっていうところですかね。はい。という、地球と社会と自分と喋ってみた2024年でした。はい。
なんかすごく、ね、 余生って感じしますよね。
そうなのよ。いや、だから、これは、両方あって、なんか、余生って言われることの違和感は持ってるわけ。うんうん、それって余生ってくくってる、ボランティアって余生としてくくってる人いるじゃんっていう言い方もあるけど、一方で、
うん、
いや、まあ、わかんない。俺がちょっと楽をしてるっていうか、もっとハードな世界にいないといけないんじゃないかっていう、なんかその、もう一方の、なんつうの、なんか社会人たれ、こうあれみたいな感覚もあって、なんかそれは両方別にどっちも成り立っちゃうことだし、うんうん、いや、元気なんだからやってくださいよ、みたいなこととかもわかるわけなんですけど、うん、なんかね、そういう風な意味では、うん、なんかこれを切り離して、あなたのんびりでいいですね、という気持ちもわかるんだけど、でもこれも成り立たせるような日々もあってもいいんじゃねってちょっと、まあ思うところもあります。
なんか僕最近宝くじを買うようにしてるんですよ。ジャンボ宝くじで、バラで10枚だけ合計3000円かな、うん、?3000 円分だけ買うっていうのを、
はい、
前々回のなんだっけ、ハロウィンジャンボからやってて、あれってなんか、バラだと、10枚のうち1枚は当たるんです。300円が確実に。
あ、そうなんだ。だ
から、下一桁が、0から9の文字のどれかだから。
はい、
で、バラだと、その、下一桁は違うものを配ってくれるんで、10枚買ってれば、1枚は300円当たるんですけど、ハロウィンジャンボの時には、
はい、
あ、まあいいや、そこら辺のやればいいんだ。うん、まあ当たるで、実際その、プラマイゼロぐらいな感じで当たってはいたんです、僕は両方とも。
はいはいはいはい、
一番下と、一番下から一個上とか当たって、プラマイゼロみたいなのがあったりして、なんか、その、でも、1億とか5億とか当たった時には、何ができるかなって、何がしたいんだろうな、みたいなことを考えた時に、なんか僕はさっき挙げていたようなことを、なんか引き続きやりたい気がするんですよね。仕事をやりつつ、なんか旅と散歩ができたらいいなとか、新しいプロジェクトできたらいいな、これが継続できたらいいなと思ってるんですけど、なんかポンさんはだからそことはまた違う感じですよね。で、その大きな収入を得たところで、まただから農業でらとかボランティアとかそういうところもなんかやりたいみたいなところですよね。
だから経済と俺がその部分では切り離されてる感じが、お姉さんにも伝わったのかもしれない。だから、
うんうんうん、
金はいるし、金のために頑張ることもいるけど、なんか金に流されない何かっていうものを自分の中に持つみたいな感じに近いのかもしれないですよね。
そこはそうですね。僕にとっても旅とか散歩とか新しいプロジェクトとも共通するところであったりはすると思うので、そこはそうですね。なんか方向性の違いであるなって感じではありますかね。
そうかもしれないですね。
うん。な感じかな。
はい。まあ、たまにはね、はい、こうやって振り返ってみるのもいいんじゃないかと思いますし。なんかでも、このまとまりすぎてる感じもちょっとね、気持ちが悪いなと思うんで、本当は引っかき回したいとこですけど、時間がありませんので、ここまでとしましょう。
タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中ですよ。感想は公式サイトから送ってね。Twitter もやっております。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
こういう振り返りを他人とやってみるのはなかなか面白いんじゃないでしょうか。はい。ツッコミの時間がね、欲しいところですが。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
本屋行ったみたいな話もポンさんね、あったんですよね。
そうですね、はい。
ちなみに本屋に行ったを喋ってみたシリーズで言うと何と喋ってみたんですかね、ポンさんはこれは。
そうね、まあ、でも本屋さんと黙って喋ってるって感覚はあったかもね。
なるほど。
独立系本屋さんってすごく雄弁に書棚を作ってるのよ。でもそれは言葉には語られない。
そうなんです。
ここはだから面白いところだと思いますし、それを覗くのがも、
まさにです。僕の働いてる本屋さんもそうです。うん。
そうですね。はい。
そうです。なので、本屋さんとも喋ってみた、ポンさんでした。はい。